ガラテヤの信徒への手紙第6章11節から18節。この通り、私は今こんなに大きな字で自分の手であなた方に書いています。肉において人からよく思われたがっている者たち、思われたがっている者たちが、ただキリストの十字架のゆえに迫害されたくないばかりに、あなた方に無理やり割礼を受けさせようとしています。割礼を受けている者自身、実は律法を守っていませんが、あなた方の肉について誇りたいために、あなた方にも割礼を望んでいます。しかしこの私には、私たちの主イエス・キリストの十字架のほかに誇るものが決してあってはなりません。この十字架によって、世は私に対し、私は世に対して貼り付けにされているのです。割礼の有無は問題ではなく、大切なのは新しく創造されることです。このような原理に従って生きていく人の上に、つまり神のイスラエルの上に平和と憐れみがあるように、これからは誰も私を煩わさないでほしい。私はイエスの役員を身に受けているのです。兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方の霊と共にあるように。アーメン。以上です。今回でいよいよこのガラテヤの信徒への手紙、学び終えることになります。今読ませていただいたこの箇所は、この手紙の結びの部分なんですね。その冒頭のところでパウロはこう言ってますね。この通り、私は今こんなに大きな字で自分の手であなた方に書いていますと。当時、手紙を書くっていうのはですね、自分で直接書かずに口述でですね、筆記者に書いてもらうような、そういう形を取っていたんですね。で、最後の部分だけ、自分で書くこと、つまりサインだけするとかですね、挨拶だけ書くとか、そういうことが多かったようですね。新約聖書の中にあるパウロの手紙いくつかありますが、他の手紙の部分ではですね、その最後の部分で非常に短く、祝祷だけとか署名だけが記されているんですが、しかしこのガラテヤの手紙ではちょっと違いますね。パウロはこの最後の部分の段落全部を自分の手で書いているわけです。しかもとても大きな字で書いたと書いてますね。それはガラテヤ教会の兄弟姉妹たちへのパウロの思いの大きさ、強さ、その表れなのではないかと思いますね。ガラテヤの人々はこの大きな字で書かれたメッセージを読んで、自分たちへのパウロの愛の大きさを知るとともに、異端に走ろうとしている自分たちの愚かさがどんなに大きいかを知ったのではないかと思います。パウロはここから自らの手で力を込めて強調して、ガラテヤの兄弟たちにぜひ聞いてほしいと思うことを語り始めるんですね。そしてこれまでのこの手紙の中で述べてきたことの急所をこうまとめて、ここで集中的に語っているわけです。そこで最初にパウロはこう言いました。12節です。肉において人からよく思われたがっている者たちが、ただキリストの十字架のゆえに迫害されたくないばかりに、あなた方に無理やり割礼を受けさせようとしています。これはガラテヤ教会に間違った教えを持ち込んだ人たちのことが言われているわけですけれども、彼らはクリスチャンになるには洗礼を受けただけじゃ足りないんだと、ユダヤ人としての割礼も受けなければならないと教えていたわけですね。どうして彼らはそう考えたんだろうか、そう教えたんだろうか。その一つは、ユダヤ人たちが、教会を迫害していたからなんですね。キリスト教会は割礼も立法も守ろうとしていない、あいつらはユダヤ人じゃないんだということでですね、彼らはその教会を、クリスチャンを迫害したわけですね。ですからこの人たちは、クリスチャンも割礼を受ければユダヤ人の仲間と なってしまえば迫害を受けることはないんだって考えたわけですね。また当時のローマ帝国において、ユダヤ教っていうのはいわゆる公認宗教、公認された宗教の一つだったんですね。それで彼らはキリスト教もまたそのユダヤ教の一派だと認めてもらえればですね、周りからとやかく言われるように、言われないように、なるだろうと、その方が安全だと考えたわけですね。それでユダヤ人としての割礼を受けるようにと彼らは教えていたということですね。しかしそれはイエス・キリストの十字架によってのみ罪許され救われるんだ、その十字架だけを信じて生きていくという、その信仰とはやっぱり違ったあり方であったわけですね。 彼らはただキリストイエスのゆえに迫害を受けたくないためにそうした。まあ、パウロはそんな人々の心を見抜いて言うわけですね。この人々は肉において人からよく思われたがっている者たちなんだって言ってますね。この人からよく思われたがるっていうのは、見栄を張るとか見栄を飾るというふうにも訳されているんですけれども、もともとの意味はいい顔をする、まあ、良い外見を見せる、まあ、平たく言えばかっこよく見せるっていうのはそういう意味を持っているんですね。人の目を恐れて人の評判ばっかり気にしているということです。彼らはイエス・キリストの十字架を否定していたわけじゃないんです。まあ、それを否定するならばわざわざ教会来る必要もなかったわけですけれども、イエス様も大切、イエス様がお語りになった愛の教えも大切、イエス様の生き方も大切けれども、自分のすべてをそれに、そのキリストだけにかけてしまってですね、あの人はキリストだけを信じてキリストだけを大事にしていると周りの人に言われることが嫌だったわけですね。それを恐れたわけですね、うん、そのために割礼を受けて、まあ、見た目だけでもとにかくユダヤ人になろうとしたっていうことですよね。13節ではパウロはこう言ってます。割礼を受けている者自身、実は律法を守っていませんが、あなた方の肉について誇りたいためにあなた方にも割礼を望んでいますと。このガラテヤの教会の人々に割礼を受けさせようとしている人たちは、本当の意味で割礼や律法を大事にしていたわけじゃないんだと。そもそも本人たちも律法を守ってないんだって言うんですね。彼らはガラテヤの教会の人々を自分たちと同じ律法主義者に仕立て上げて、自分たちの勢力を拡大して誇ろうとしていただけなんだと。そういう意味では彼らにとっては、ガラテヤの人々が本当の意味で救われるかどうか、祝福されているかどうかっていうことは二の次であったと、まあ、パウロはそう批判しているわけですね。これに対して続く14節でパウロはこう言ってます。しかしこの私は、私たちの主イエスキリストの十字架のほかに誇るものが決してあってはなりません。この十字架によって世は私に対し、私は世に対して貼り付けにされているのですと。救われて神様に至る道はイエスキリストの十字架だけなんだ。だからイエスキリストの十字架だけを誇りにして生きるんだ、それだけを自分の喜びとして生きるんだとパウロはここで断言しているわけですね。キリストに出会う前のパウロ、皆さんもご存知だと思いますが、彼は生粋のユダヤ人であってファリサイ派の一員としてですね、非常に厳しい律法の戒律に生きていたわけですね。そしてそういう自分を誇りとしていた。しかし今はキリストの十字架の御業の前に、まあ、自分自身のそれこそ格好悪い醜い罪を認めて、だがそこでこそパウロは実は全く新しい誇りに生きることを学んだということですよね。まあ、誇りというものは、これ誇りなくして人間は生きることはできない。確かにそうなんだと思います。誇りってとても大事だと思うんですが、でもそれは人々の顔色を伺うことによって支えられるような誇りとは違うわけです。自分自身の力を誇る誇りでもありません。神様の御前において、自分がキリストの義をいただいて生きていくことができるんだという、そういう誇りですね。そしてそのことを可能としてくださったキリストの十字架を誇る誇り、それが本当の誇りだということですね。旧約聖書にサムエル記というのがありますが、そのサムエル記上の第一章にですね、預言者サムエルのお母さんとなったハンナという女性の、まあ、とても美しい心を引く物語が記されています。皆さんもご存知の方多いと思いますね。ハンナは夫であるエルカナに愛されてはいたんですけれども、非常に惨めな立場に置かれていました。それは子供ができなかったっていうんですね。それはハンナにとっては、自分は神様に祝福されていないんだっていうことを思わせるようなことでもあったんですね。まあ、それである日、彼女は一人で神殿に行きまして、まあ、そういう自分の悩み嘆きを神様の前にさらけ出して、心を注いで祈りました。まあ、それこそまるで酔っているかのようにですね、旗から見るとね、酔っ払っているかのように、見栄も外聞もなく、ただひたすら我を忘れて神様の前に自分の思いを祈らずにはおられなかったんですね。ハンナはこう祈ります。 万軍の主よ、はしための苦しみをご覧ください。はしために御心を止め、忘れることなく男の子をお授けくださいますなら、その子の一生を主にお捧げし、その子の頭には決してカミソリを当てません。こうやって実はこの祈りは叶えられまして、彼女は間もなく身ごもって男の子を得たっていうんですね。それがサムエルという子供なんですね。その時ハンナは言いました。私はこの子を授かるようにと祈り、主は私が願ったことを叶えてくださいました。私はこの子を主に委ねます。この子は生涯主に委ねられたものです。ハンナにとってとても重要なことは、その自分の子供は神のものだっていうことなんですね。だから彼女は自分のものが与えられるということじゃなくて、神のものとして子供が与えられることだけを願っていたわけです。自分自身の誇りがこの世において回復する、それが実は神様からの誇りとして回復されるということを彼女は願っていたわけですね。人から与えられる誇りではなくて、自分が作り出す栄誉でもなくて、神様から与えられる誇り、そしてその誇りに生きた時に、彼女の表情はもはや前のようではなかったと聖書は記しているんですね。この世の人々によく思われようと思っている間は、それこそ朝はねちょっとばっかり気分が良くてもですね、昼間にはすぐ機嫌が悪くなって、夜にはがっかりして食事も喉を通らないなどということが繰り返されることが多いんですが、しかしこのハンナの顔には悲しみの影がなくなってしまった。彼女の表情はもはや前のようではなかったと、そう言われた時に、彼女の顔に悲しみの代わりにあふれ出てきたこの喜びは永遠のものであったに違いない。それは神様からのものであった。神の前で正しいものとされた、義なるものとされた、そういう喜びだったっていうことですね。戻って14節の後半でパウロは、十字架によって世は私に対し、私は世に対して貼り付けにされていると言ってますね。これは一体どういうことか。私たちがこの世に生きようとするときに、この世の評判ばっかり気にしている、周りの人々にどう思われるかを第一として、自分をどう見せるかにいつも心を奪われている、この世の尺度で自分自身をどう測るかということに熱中してしまう。しかしイエス・キリストの十字架において、そういう生き方はもう十字架につけられて死んでしまったんだ、殺されてしまったんだということですね。見栄を張るような生き方はもうそこで死んでしまった。ゴルゴタの丘の上に十字架が立った時に、この世の中の尺度とは全く違った真実の人間の生き方を定める尺度が生まれたんだということですね。これがこの世の中に主イエス・キリストが来てくださって、十字架に死んでくださったことによって起こった革命的な事件だと言ってもいいんだろうと思いますね。神の子イエスが見栄をお捨てになって、天での栄光をお捨てになって、一切の誉れを捨てて、文字通りかっこよく生きるということを捨ててくださった。そこに私たち人間の神の前での罪深さ、かっこ悪さがはっきり見えてくることが始まったってことですね。ここに見栄を飾らないで済む生き方が生まれた。見栄を飾らない生き方をその特徴とする教会、キリスト者の生き方が、その歴史がここから始まったと言ってもいいんだろうと思いますね。だからこそ15節でパウロはガラテヤの兄弟姉妹たちに改めてこう言ってますね。割礼の有無は問題ではなく、大切なのは新しく創造されることなんだ。人の目に割礼を受けてる受けてないという、そんなことは問題じゃないんだってことですね。大切なのはキリストにあって新しく生まれ変わる、創造されることなんだと。この新しく創造されるっていうことは、裏を返せば自分自身が十字架につけられて死んだっていうことを知ることですよね。宗教改革者であるルターが、言ったと言われてますけれども、私は死んだ、どこで、あのゴルゴタの上でと。そのように私たちもイエス様の十字架を見たときに、その十字架を私が死んだんだということを確認する場としていくということですね。そして人の目を恐れる古い自分が死んで、十字架によって正しいものとされる、義なるものとされる新しい自分がそこに作られたんだということを確認することですね。続く16節でパウロはこう言ってます。 このような原理に従って生きていく人の上に、つまり神のイスラエルの上に平和と憐れみがあるようにと。ここでこの原理という言葉が出てきますが、これはギリシャ語ではカノーンという言葉でして、まあ、英語でキャノンですよね。本来まっすぐな棒という意味があったそうで、まあ、法則とか尺度とか基準とか物差しというそういう意味を持つようになったと言われています。人間が生きていくのに大切なことは、その人の生活の道筋、あるいは物差しがはっきりしていることだと思います。右に行ったり左に行ったりしてですね、あの人は何を尺度に生きているのかわからないというのでは、まあ、何とも頼りないわけなんですが、一体本当の自分を、本当の人生を自分は生きているのかどうかとね、疑わしくなってしまうんですけれども、クリスチャンはそうじゃないと。福音というはっきりとした一つの尺度を神様からいただいているんであって、それこそ時代が変わろうが、自分の生活の環境が変わろうが、周りの人々の考えがどんなに変わろうが、その尺度によってまっすぐに歩く、それがキリスト者なんだとパウロは言っている。そしてその原理に従って生きるのが本当の神の民であって、そこに真の祝福が注がれるんだということですね。そして17節でパウロはこう言ってます。これからは誰も私を煩わさないでほしいと。まあ、ちょっとビクッとする言葉ですよね。少々乱暴と言える表現でもありますが、まあ、パウロの率直な言葉なんだと思います。もちろんこれはもう苦労するのは真っ平だってパウロが言ってるわけじゃないですね。彼はこれまでずっと福音のために、あるいは教会のために、どんな苦難をも喜んで受けてきた人物ですね。ただパウロは偽りの福音に惑わされているような、そういう自己中心な偽善者たちのために煩わされたくないと、まあ、そういう思いを持っていたと。そしてパウロの真の願いは、ただただガラテヤの人たちが神様の恵みに立ち、あるいは福音、正しい福音にとどまり続けてくれるようになるという、その一義なんですね。だからこそパウロはこの手紙の一番最後の18節でこう言ってます。兄弟たち、私たちの主イエスキリストの恵みがあなた方の霊と共にあるように、アーメン。この言葉の前の17節の後半でパウロは、私はイエスの焼き印を身に受けているのですというふうに言っていますね。まあ、この焼き印ってちょっとびっくりしますが、当時奴隷はですね、その所有者が誰かを示す焼き印を押されていたっていうんですね。パウロはこのイエスの焼き印を身に受けていると、つまり自分はキリストのものなんだってことですね。そして全世界に福音を述べ伝えようというイエス様の命令に完全に服従する奴隷であるんだと、まあ、言っているわけですね。実際パウロの体にはその宣教の働きに対する迫害によって受けたたくさんの傷があったと言われています。このイエスの焼き印というのはその体の傷のことであるということも言えるんですが、まあ、しかしこのイエスの焼き印というのは使徒パウロの話だけじゃなくてですね、たとえその体に迫害による傷はなくても、実は私すべてのクリスチャンには神様のものとされている印があるということを私たちは忘れてはならないんだと思いますね。その印とは何か、コリントの信徒への手紙2の1章の22節でパウロはこのように記しています。主法にありますのでご覧ください。コリント第2の1章22節、神はまた私たちに勝因をして、保証として私たちの心に霊を与えてくださいました。聖霊が与えられている、聖霊が信ずる私たちのうちに住まわれるんだ。それは実は私たちが神のものとなっていることの保証だ、保証の印だっていうことですよね。そういう意味では私たちは皆神様のサイン入りの存在となっている、神の御名を書き込まれた人間としてこの世にあって生かされているということですね。そのことを思うときに、時に恥を忍び、かっこ悪いことにも耐えていくことができる、辛い思いをしても耐えていくことができるということですね。何が私たちの真実の望みであって、誇りであって、喜びであるか、私たちはそのことを繰り返し新たに確認し続けていくことがとても大事ではないかと思います。その誇りに生きる、それがキリスト者である、そのことを心に留めたいと思います。お祈りをいたします。